今日の主題は教えるキリストということでありますが、少し聖書に親しまれた方はキリストがしばしば逆説的に教えておられるということに気づいておられると思います。例えば得ようとするものは失うとかですね、偉くなりたいものは低くなれとか、いろいろな場合にそういう逆説的な教えを説いておられる。これはイエスの教えの大きな特徴であります。なぜ逆説的に語られるのかと申しますと、逆説的に語るということは相手に気づかせるということを意味しています。まずある種のショックを与える。得ようと思うものは捨てなさい、捨てるものは得るよっていう言い方は、えって私たちは普段こう考えてるのことの逆じゃないかっていうね、そういうまずショックを与えた上でもう一度考えさせる。そして、あ、そうかって気づかせる。イエスの言葉の中には、例えば、耳のあるものは聞くがよいというふうにおっしゃってる。この内容も、言葉面だけで聞くと、当たり前じゃないか、耳があるから聞くんで、っていうね。だけど、この一つの言葉をとっても、これは逆説があると思います。ただぼやっと聞いててもダメだよと。気づきなさいということだと思うんです。そして私の信仰では、この気づきを助ける神が聖霊です。いつも私たちの知らないところで働いていてくださって、あ、そうかって気づかせてくださる。一番大事な働きをしてくださっているのが聖霊です。決して何か神秘的な経験を与えようとするっていうことじゃないと思うんですね。もちろん、時にはそういうこともあるかもしれませんけれども、私たちに気づきなさいよっていつも見えないところで働きかけていてくださるのが聖霊だ。なぜ神様は聖霊として私たちにそのように働きかけていらっしゃるのか。それは生きるということにおいて気づくっていうことが一番大事だからです。皆さん方もご経験があると思いますけれども、気づかない人ほど困った人はありません。結果的にほったらかされるんです。諦められるんです。仕方ないよ、あの人気づかないんだから、いくら言っても。そして、それが悪循環を起こしてしまいます。しかし、気づかないでいるときには、それが全部人のせいになるんです。そうしないと落ち着いていられませんから。このところどうして人々は私に冷たい目を向けるんだろう。どうも私が邪魔みたいだとかですね、そういうふうにある種の被害者的な感じ方をするようになってしまうんです。これも本当ははっと気づいたらバカみたいだったなっていう、気づくっていうのはそういうことなんですね。どういうことに気づくのかっていうと、信仰的な言い方にすると罪に気づくということなんですけれども、罪というのを道徳的なレベルの罪ではなくて、本来の意味です。的を射外すっていうことです。つまり、自分が見当外れのことをずっと思い込んでいたなっていうことに気づくと、それは自然に自分を笑うようになる。おかしくなる。 気づかないでいて、一生懸命悩んだり言ったりしたりしてきたことをこう振り返ったら、バカみたいって、人々がそういうふうに反応するのは当たり前じゃないかっていうふうに気づくことで自分を笑えるようになる。それがユーモアです。ゆとりです。それで一度そういう経験ができると、そのゆとりが少しずつ少しずつ拡大していくんですね。イエスはこの気づきを与えようとしていらっしゃる。この気づくことが即愛ということだからです。気づかない愛っていうのはないです。気づかない愛は親切の押し売りに過ぎないんです。自分だけが親切にしてあげたっていうね。満足してるのは自分だけ。そしてされた側は内心負担に思う。困ったなっていうふうに思う。気づかない愛は、はっきり言えば、はた迷惑なんです。これもほったらかされる原因になります。まあまあ仕方ないから、おだてて、ね。しわしわって、そして多分オーバーにまた反応せざるを得なくなる。だけどイエスはこの逆説的な語りかけをなさられたっていうのが、神が人となられたということの本筋につながった非常に重要なことだと思うのです。しかしギリシャ哲学を背景にした欧米のキリスト教会、あるいはその神学者たちというのは、2000年来聖書を論理的な読み方をしてきたんです。私も改めてまたここの箇所をいろいろの仲介書で調べてみたんですけれども、日本の優れた学者も批判的なこと言って生意気なんですけれども、いわゆる優れた学者ほどですね、欧米の神学にどっぷり使っていらっしゃる方ですから、発想がどうしても欧米的になるんですね。ですから、今日のここの箇所においても、逆説的な真理が伝えられているというふうには、解釈しないで純説的に、つまり言葉通りに解釈しようとする。だから非常にポピュラーな聖書の仲介書の中で、しかも新しい仲介書でもですね、例えば最初の心の貧しい人々は幸いであるっていうところに、この心のという言葉をマタイが付け加えた。本来は貧しい人々は幸いであると。この逆説があるんだと。で、それは旧約聖書にも神は貧しい人々を高く引き上げられるっていうような表現があってですね。ですから、全くこれはマタイが自分の倫理観に基づいてこの言葉を付け足したんだ。じゃあどういうふうに解釈するのかっていうのは書いてないんです。つまりはっきり言えば、この心のっていう言葉飛ばしなさいというふうなことが書いてあるんですけれども、私はそれでちょっとええっていう感じを持ったんですね。つまりイエスの言葉と技っていうのは全てを通して逆説、特に皆さん逆説の究極が死からの復活ということじゃないですか。死ぬっていうことが生きるっていうことにつながる。ですから、イエスは逆説そのものなんだっていうところに受け止めなきゃならないときに、このイエスのこの有名なこの祝福の教え、しかも三条の説教の一番最初にマタイがこれを持ってきてるっていうことのとっても大事な意味があります。原文では、幸いであるっていう言葉が一番先に出るんです。 ですから昔の文語訳の聖書は幸いなるかなっていう言葉で始まりました。これはとってもそのニュアンスを示してるんですね。だけど口語訳になるとちょっとどうしても三分的ですから今のような形にならざるを得ないでしょう。だけどこの幸いなるかなっていう言葉が一番先に出てくる。これも特にここの三条の説教の五章の三節から五節の部分っていうのはイザヤ書の六十一章の一節からのところとこうつながってるっていう感じで、並べ方が大体応じてつながってるっていうふうに言われてるわけなんですけれども、しかしそこでははっきり貧しいってなってるのにマタイが心のという言葉を付け足している。これがマタイのいわば神学であり信仰なのだっていうことなんですが、しかもかなり批判的な解釈を受けてるんですね。しかしまずここの最初の幸いであるっていう言葉を私たちが普通に使う幸福、ハッピーということと一緒に結びつけないことが大事だと思うんです。私たちは普通この幸せ、幸いっていう言葉を使うときには、ああ、試験に受かって合格して、幸いだったとか、だけど聖書でのこの幸いであるというふうに訳されているこの言葉は、そういう私たちの状態、何かのそういう状態を指しているのではない。特に旧約の以来ですね、この幸いであるっていう言葉の使い方。これは神との関係を表す言葉だというふうに、しかもこれは神様については決して使わない言葉なんです。当たり前なんですけども、これがギリシャ神話とかになると、神様が幸いを覚えたりするっていうような表現があるんだそうですね。しかし、聖書において神が幸いであるっていうふうに思われたっていう、そういう使い方は一切ない。なぜならば、この幸いであるという言葉は、神が人間に対して使われる言葉。神との関係においてですね、神が、よし、いいぞっておっしゃるっていうことです。だから、神から、よし、いいぞって言ってもらえるっていう、それがまず幸いであるっていうことです。だから、イエスが、まず、幸いであるっていうふうに言って、そして、心の貧しいものっていうふうに来てる。ここで、私はあえて、マタイが心のっていうことを加えたも、この、そこにも意味があるような気がいたします。一番新しい仲介書にはですね、その心の貧しい人々っていうのはいかにも貪欲で、そしてガツガツしている人っていうことを表しているようで、それはここでは文脈に合わないっていうふうに書いてあるんですけど、私はおやおや、そうかなっていうふうに思いました。それをやっぱり逆説的に解釈した人が有名な聖霊論を書いたドイツの神学者です。祝福を告げる言葉って日本語でも翻訳されてですね、書かれているわけですけれども、ボーレンっていう人ですね。文字通り心の貧しいっていうのはガツガツしていて、そして自己中心でっていう、どうにもならないと思える人。だから逆説が通るわけです。ボーレン先生のその説教にはですね、ドイツのある町の繁華街を、この、まあこれ二十数年前の説教ですから、その当時においてはリーゼントスタイルっていうのは、ポマードテカテカ塗ってですね、今とはまた違うんですけど、今ほとんど見ることはできませんけども、その当時に私たちもそのリーゼントスタイルってこうね、テッとこう撫でつけた油テカテカのヘアスタイルです。男性のね。 そしてそれはほとんどの人がまあ嫌ねっていう感じのスタイルだったんですね。それが非常に似合ってるこのインテリっていうのはあまりいなかったような気がするんですけれども、そういう繁華街の中をね、ポマードをこってり塗ってね、リーゼントスタイルで歩いている青年のことを思い出してほしいというふうに書いてるんです。イエスはそういう人に向かって幸いであるっていうふうに言ってるんだと。で、それは一つは私たちがそういう現実に心の貧しい人々に対して見下げる、あるいは差別感を抱くというところにまず目を向けていらっしゃる。お前たち、ああなっちゃいけないとか、あれは嫌だなっていう、それでそこで切り捨ててしまってるじゃないかっていうね。それが逆に言えば災いなんだと。イエスにおいてはスタイルとか職業とか社会が災いだって見捨ててる人たちに対して、これはついこの間も学んだばっかりですね。主税人、徴税人っていうのは罪人、災いのもの。だから一般の人から差別されてて、目も向けてもらえない種類の人だった。だから全ての人々がそれらの人々に目を向けていなかった時に、イエスは目を向けられた。同じ目ですね。裁く目じゃなくて。そして、そのしてる状況と関係なしに、私についておいでよって言われたら、もうレビは一切を捨ててイエスに従ったっていう話がありました。つまり、私たちの人を見る目が変わらなきゃダメなんだ。イエスのような目に変えられること、それができないと幸いであるっていうふうに言われない。だから、それにはあえて私たちは逆説的に考え、受け止めなきゃいけないんです。逆説的に受け止めるっていうことは、いい人になろう、いい人になろうと思うことをやめて、悪い人になろう、悪い人になろうということなんです。つまり、自覚の上で私は本当に悪いなっていう、その自覚が逆説的に祝福に至る。いい人になろうと思って懸命に努力している人は、うまくいかない時には必ず人のせいにします、結果を。なぜならば自分の動機は間違ってないんですから。特に信仰者においてこれが厳しいです。神様の御心にかなうことを私はしてんだと。それを批判するとは何事だ。あるいはそれを邪魔するとは何事だ。っていう、そういう、いつの間にか神様に変わってしまうんですね。だから、ここにも逆説が当てはまってんです。こんな悪いクリスチャンはいないよ。これが逆に祝福です。こんなに悪い信者はいないな。こんなに悪い牧師はいない。それが逆に、ね、ちょっとでもいい目があると、こんな悪いものにどうして良くしてくれるんだろうなってこうなる。しかし一生懸命いいことをしようとしてる人は、私がこんだけやってんのに誰も反応しない。気がつかないです。私一人疲れてるっていう、もうだから自分を悲劇の主人公にしてしまいます。ね。そしていつの間にか自分が裁き主になったお祈りをするようになってしまうんです。だから、この幸いであるっていう説教を通して私たちは、わざわざここでイエスが悲しむ人々はっていうのだって同じです。ここに述べられている八つの幸いの状態っていうのは、私たちはできたら避けたいと思っている状態です。悲しむ状態になるよりは、喜ぶ状態の方がいい。あるいは、柔和な人っていうのは、どっちかというと、人から無視されるタイプです。いい人ねってこう、辞典を見てもそうです。心が柔らかくて優しい人って、 書いてあります。ですからそういう人ってのはテキパキ動かないんです。世間からは鈍いねとか呪いねって言われる、そういうタイプです。そしてそこへ最後にくっつくでしょうね。まあ人はいいんだけどさってね、だけどまああんまり役に立たないあの人っていう、そういう評価。しかしそれが幸いであるっていうふうにイエスが言う。その後も全部そうです。義に飢え渇く、憐れみ深い、心の清い。この心の清いっていうのだって私たちは純説だと思うかもしれないけども、もっとこれ内容的に受け取ったらです、この清いっていうのは不純物がないっていうことです。だから私はここの幸いシリーズで説教したときに、単細胞歓迎っていう大好きだわ。はっきり言えば心の清いっていう人は世間の人から見ると単細胞って言われる人です。それしかないっていうね、不純物がないから一本なんです。で、不純物があるといろんなことがあるから一本になれない。だから単細胞こそいいんだぞ、そして神様に向かってだけ単細胞になってるっていうね、それが素晴らしいんだっていうことにつながると思います。平和を実現するっていうのだって、世界中の人が本当にこういう気になったら地球に戦争は起こるはずないんです。これ口で言うの簡単だけど現実は大変厳しいです。皆さん喧嘩の仲裁をするっていうことを具体的に想像してもわかるじゃないですか。下手したらこっちがやられちゃいます。で、そういう時っていうのは大体まあ手出さない方がいい、私の出る幕ではないって言って引っ込んじゃう。そうせざるを得ない。だけどそのことで一生懸命なってる人っていうのはね、世間の人はバカだね、あんなに一生懸命なって役にそんなすぐ簡単にできるわけないのにって、こうどっちかって言ったら軽蔑されるかもしれない。すべてそれが幸いだって、こう全部私は逆説につながっているっていうふうに思うんです。だから私たちもそういった意味で神と神からおしいいぞってこう言っていただく、それが幸いっていうことです。それは自分の矛盾に気づくこと、あるいはバカでしたねって笑いながら神様に言えるようになっているときに、その時いいぞお前っていう返事が返ってくる、その自覚ができるんじゃないかなと思うんです。それをイエスが示されたと思うのです。もう今から28年ぐらい前ですかね、私まだ北海道で放送伝道してる時に一緒に仕事をしてたルテル教会の牧師の話として覚えてるんですけれども、その牧師さんのお嬢さんが1年生になった。そして北海道では6、7月頃に運動会がある、春先に、本州では秋ですよね、北海道で春先に運動会が一番いい季節だからです。で、その6、7月頃になると運動会シーズンでみんな忙しくなっていくんですが、で、その牧師のお嬢さんも初めての1年生ですから、初めての運動会だからワクワクして待ってるんですけども、お父さんお母さんは教会で大事な日曜日の勤めがある、だからお弁当作りも間に合わなかったんですね。だけどちゃんと約束したんです。礼拝終わったらお弁当持って飛んでいくからね、待っててねっていう約束をした。だけど礼拝が終わって、そしてその牧師夫人がお弁当を持って、しかもそう大して遠い距離じゃなかったんですけども、時間が足りないと思ってわざわざタクシー飛ばしてですね、学校へ駆けつけたらもう時すでに遅し、お弁当が始まってた。で、あ、うちの子どうしてんだろうってこう思った時に、校門のところへ来たら、そのお嬢さんが担任の先生に手をつながれて、そしてお母さんを出迎えてた。みんなが食べてたのにね。で、その時の話をその奥さんがしてくださったんですが、もうとっても嬉しかったし感動したって。ね、それをしてくださった担任の先生っていうのは、 親からも先生の仲間からも薄のろだとか、それから、不器用だとかって言われて、どちらかといえば馬鹿にされてるタイプの先生。まさに、乳話っていうことを絵に描いたような先生です。だから、気の利いた先生ならば、あ、お弁当来ない？いや、いいから先生の分けてあげようとか、それから、さらにもう少しクラスの形成考えるんだったら、おい、今、誰それのとこお弁当が間に合ってない。みんなで分けようじゃないか。さあ、これ出しなさい。って言って集めたかもしれない。つまり、私がその場にいたらどうするかっていうのを想像したら、多分そういうことをしてただろう。だけど、それではその子の待っている気持ちにちっとも応える。つまり、イライラしたまんまでお弁当を食べる。で、帰った時にママをなじるでしょうね。だけど、その、薄のろと言われた先生はね、薄のろなんだけども、その子が一番待ってるものが何かって分かってた。だから、自分もお弁当食べない。ね。そして、生徒たちに食べさしといて、で、玄関まで、門まで行って、手つないで、今きっとママが来るよ、お弁当持ってくるから待ってよね、って言いながら、ずっと待った。それが子供にもお母さんにもとっても大きな励みになった。ですから、柔和なものは幸いなんですよ。気の利く人間には気づかないところに気づく。だから、私たちは自分に言い聞かせる大事なポイントは、本当にダメな人間なんだと。悪いねっていう、その自覚をどれほど持っているかが、ああ、幸いだっていうふうにつながる。そして神様ありがとうございますにつながるんで、私は信者として、クリスチャンとして、もうやるべきことを懸命に努力して頑張ってますよ。これは、どうしても言い方がトゲトゲしくなって、そして結果的に人を裁いて、で、自分だけが一生懸命。ね、神様からは、おいおい困ったな、になるでしょう。ですから、私たちはこのイエスの逆説的な祝福の大事な大事な意味、よく考えてみたい。そして、2000年のキリスト教もやっぱり、ギリシャ、ローマ、ヨーロッパ的な、純説、論理的解釈に支配されてたから、倫理的、ねばならないという宗教になってしまったんです。だからその命を失った。イエスの命を失ってる。これはやっぱりオリエンタル、アジア的な発想っていうのは逆説を本当に大事にするっていうことですね。喜劇人もある意味で人を喜ばせてるっていうのは、あの逆説的なパフォーマンスが人を喜ばせるんです。ほっとさせる。ですから、逆説的なあり方こそ愛になる。イエスはそのことを十字架で死んで、しかし蘇ってっていうこと、究極そうなっても蘇るよっていう逆説をお示しになったんではないでしょうか。お祈りしましょう。神様、あなたが人となって、イエス・キリストとしてお示しになったことを、その本意を十分に受け止めることができないでいましたことを心からお詫びをいたします。まだまだしっかりと受け止め得たとは言えませんけれども、福音書を通して示されるイエス様の教えは、私たちの根本を揺るがす大事な教えであることを今改めて受け止めました。どうぞ、自分中心で一人でよがってるのでなくて、ダメなのに、神様がよしと言ってくださってる、その喜びを日々受け止めて、歩んでいくことができるものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。